では今日は、私たちの、仏教を聞く目的は、五章の一大事の解決と、こう言われますけども、どうして五章の一大事なのか、その理由ですね、そのメカニズムと、そしてその解決するまでの、メカニズム、解決するにはどうすればいいのか、それを今日はですね、詳しくお話をさせていただきたいと思います。なぜ五章の一大事かと言いますと、一言で言いますとですね、歎異抄第一章に我々の姿を、このように教えてくださいます。罪悪人獣だからだと。罪悪人獣のボンブだから五章は一大事であると言われます。ではですね、この罪悪とはどういうことであるのか、どういうものが罪悪なのか、またこの罪悪が深いとはどういうことか、重いとは、どういうことかを知る必要があります。罪悪とは罪と悪と書きます。いろんな言い方ができるんですけども、一言で言いますと、罪悪とは私の有意識を傷つけることであると、このように言うことができます。私の有意識を傷つけることが罪悪で、この自分の有意識を傷つけること、これが深いと言われます。深いというのは、これはですね、浅いに対しての言葉ですね。深いに対して浅い。深いとはどういう意味かと言いますと、これは自覚がないから深いんです。もし皆さんがこの罪悪に自覚があれば、私は有意識を傷つけているなぁということが自覚できたならば、だんだんと浅くなっていきます。深いというのは自覚していないからなんですね。だから仏教はこの罪悪を徹底して教え、そしてそれを認めさせていく、自覚させていく、自覚できた分だけ罪悪は減っていきます。だから深いというのは、これは自覚がないから深い、自覚ないからどんどんどんどん罪悪を作り、悪が、また重くなっていくと言われます。だからこの深い罪悪は深い罪悪のままでは終わらないんです。これを浅くしていくのが仏教であります。深いから五章は一大事、浅くなれば五章は一大事ではなくなります。次に重いとあります。この重いと言いますのは、軽いに対して重いですね。重いというのは、自覚ができてもなかなか変えたくても変えられない、自分の罪悪に気づくんだけども分かっちゃいるけどやめられないと、どうしてもやってしまう、自覚があってもなかなかすぐには変えられない罪悪、これを重いと言われますね。しかし重い罪悪であってもですね、自覚して、教えの通り、進んでいけば、いつまでも軽い罪悪のままではありません。親鸞聖人御朝にですね、こういう言葉があるんですけどね、三世の重い触りはですね、三世の重傷を見ながら必ず転じて興味なりという言葉がありまして、三世にわたる重い触りがあっても必ず転ずるとは変える、この重い罪を変えて軽くかすかにすると、興味、軽く微小の微と書いて軽くかすかにする、軽くし薄くし、弱くするのがこの仏法、南無阿弥陀仏に力があると、こういうふうに教えられますから、この人獣のままだままでは一大事です。だから罪悪は、深い罪を 深い罪悪を浅くし、重い罪が軽くできたら五章の一大事の解決であると言えます。じゃあそこでですね、この有意識を傷つけるとはどういうことかでありますけどね、まず有意識とはこれですね、私のことを言いますね。有意識とはただ一つの心とありますように、今皆さんが見ている世界、実はですね、全部心の内側であると。全部我々は世界を見てますけども、この人に映っている姿、あるいは三千草木、環境など、今見えている皆さんの世界は全部仏教では心の内側であると教えます。実際心の外側にも世界がある。仏教では世界といっても心の内側の世界を有意識と言います。そして心の外の世界を現実世界と言います。この世界をですね、二つ知ると、心の内側の世界と心の外側の世界、この違いを知ったのが仏の悟りと、こういうふうに言えます。ただ実際皆さんが見ている世界と私の見ている世界は、このギャップ隔たりがあるということもね、知ってほしいんですね。ただ私たちいろんな人を判断し、いろんな人に憎いとかですね、嫌いだとか思うかもしれませんが、それはあなたの心の内側のあなたが見えている世界であって、実際のその人はあなたの思っているような人ではないかもわからない。このギャップがあなたを苦しめていると言われます。だからいろんな人の噂を聞いたにしてもね、実際会ってみないとわからないこともある、ね、いろんな人の意見を聞いてもですね、実際自分が会ってみたら案外違う場合もありますから、それは仏教ではあなたが見ている世界は全部有意識なんだと、全部あなたの心の内側であり、あなたが見ている世界は全部私なんだというのが仏教なんです。でそれを我々は傷つけていると言われますね。自分で自分を攻撃している、自分で自分を責めている、これがあなたの罪悪を生み出し、あなたを苦しめるんだと教えるんです。じゃあどのように苦しめるかといったらね、実は皆さんは本当はこの有意識は見えてるんです。実は皆さんは本当は有意識は見えている、全部心の内側であると一応言えるんです。だから全ての人に仏性があると、仏の力が加わって実は私の姿は見えているという言い方もできるんですけども、ところが我々は有意識は見えているけども、つまり全部心の内側だということなんだけども、その自覚がない、憎たらしい人がいたら自分だとは思えないんですね。目の前にいるいやらしい嫌いな人がいたならば、腹立つ人がいたら自分だと思えないから平気で責めたり悪口を言ったり攻撃したりバカにしたり無視したりできるんですね。もし相手が自分だということが分かれば、とてもできないんです。仏教では相手が全部自分だと思ったらね、とてもね、人を責めたり攻撃したり、つまり罪悪は作れません。逆に相手が自分だと思えたら、全部心の内側だと分かれば大事にしたくなる、慈愛が起きる、慈悲の心が起きて人を大切にしたくなるんですね、自分だから。でも私たちは他に対しては非常に無慈悲な行動をとる、ね、自分じゃないと思うから私たちは人にひどいことができるんです。なかなか人に慈愛を持つことができない、慈悲の心が起きないのは有意識がわからないから。じゃあなぜ有意識がわからないのかと言いますとね、我々が今気づいていない、皆さんが自分だと思っている心を仏教では意識と言って上の心と言います。でもこの上の心、意識は本当の私ではないんですね。本当の私は下の心、まあ、このあたりに感じられるかもしれませんが、意識の下にマナ式という心があるんですね。でさらにその下に、アラヤ式というですね、 根本の心がある。この荒屋敷、真敷、これを下の心といい、これをひっくるめて本当の私なんです。この下の心は生まれる前からもずっと死ぬことがなかったし、肉体が滅びてもずっと続く生命が下の心。これを仏教専門用語で言いますと、真敷とか荒屋敷と言いますね。そして普通私たちが自覚している私、上の心である意識はですね、人間に生まれた時に出来上がって、やがて肉体が滅びたら死んでしまう心。だから仮の自分なんです。で、仏教では、今あなたが気づいていない本当の自分、意識の底に潜んでいる、まあ、深層心理、この真敷というこの心を知っていく、そして、ね、荒屋敷という心を知らせていく、これが仏教の目的でもあるんですね。で、私たちがですね、この罪悪を犯すのはもちろん意識でも作るんですけどね、意識の底にあるこの真敷が悪の根源のような働きをするんです。この真敷は悪の根源とは言いませんが、悪の源となるような働きをするんです。なぜかと言いますと、真敷の働きとは、まあ、今日これ詳しくね、今から説明いたしますが、ね、真敷がガタピシというですね、世界を生み出しているんですね。今皆さんが世界に対して感じている感覚はガタピシなんです。この真敷が正しい知恵の状態に持っていたならば、有意識がわかる。本来は有意識なんです。で、この有意識が分かった世界を浄土と言いますね。浄土。で、有意識が分からない世界、今我々が住んでいる心の世界をガタピシと言います。だからガタピシがエド、汚れた世界はエドであります。このガタピシから有意識の世界へとね、導いていくのが仏教なんですね。で、真敷によってガタピシという世界が生み出されます。では、ガタピシとは一体どういうことかと言いますと、私たちはですね、この世界をですね、全部心の内側というふうに、思うことはできないんですね。世界をですね、私たちは、この、ガーとタ、二つに分けて理解する。これが我々がですね、自分を感じる、手っ取り早い方法なんです。世界を私、ガーと他、私以外のもの、ね、このガーが死にあたります、ね、こちら側、ね、ガーと死、他とピ、ね、世界を2つに分けることによって自分というものをこの明瞭にクリアにできるんですね。今ならば私はこの鎌田さんのお宅におりますけども、私といったらこの肉体と私の持ち物がガーですね。で、それ以外のものを他というふうに普通は認識します。それによって、あ、私はここに存在しているんだなと。こういうふうに感じるんですね。これがガーと他ですね。で、世界を二つに分けますから、彼はこれは向こう側、他のことを彼と言いますね。で、死はこちら側ですから、ガーです。世界を二つに分けて理解をする。で、このですね、二つに分けて理解する。この感覚が無意識レベルで意識の底にですね、もう二つに分ける心がもう自覚なしに私たちは働いているんです。物事を二つに分けて、これが世界をね、敵と味方に分ける、そういう感覚なんですね。世界を敵と味方に分けるからあなたは苦しむんです。悪を作る一番根源は世界をガタピシに分けて、この後ですね、二つに分けただけならいいんだけども、分けた後ですね、他を否定する。他をないがしろにする。他を無視する。他を攻撃する。これが無意識レベルでやってしまうんです。これがあなたを苦しめるんだ。これが罪悪の元になり、あなたの有意識を傷つけると教えますね。これを分別心と言いますね。 分別心。まあ、正確にはこの上に小毛という言葉をつけて間違った分別心、ね、これがあなたの苦しみを生み出す元になる心ですね。分別ならば二つに分けるだけならばいいんですよ。別にガタに分けてもね、二つに分けただけならいいんだけども、その後ですね、自己中心性の気持ちで、ね、私たちはこの他を否定する、ね、他をこの排除するね、排除する、ね、他を排除する、否定する、これが跳ね返ってあなたを苦しめるんです。これが地獄絵図に出ているこの罪人と鬼の関係なんですね。私たちは世界を二つに分けて、このガーが自分だと思う、本当はターも自分なんですけどね、ガを自分だと思って、このガをが白い心、ターが黒い心と、世界を、まあ、白と黒に分ける。自分はいい方に思いたいから白になって、で悪いものを黒として排斥する、ね、これが問題なんですね。そして自分に合ったものは味方、黒は敵と、そして自分は善、相手は悪、自分は是、正しい、相手は非、間違っている、自分は賢い、相手は愚かだと、世界を二つに分けて、そして私は価値がある、他は価値がないと分けて、相手を見下げる、見下す、侮る、これが全部跳ね返ってあなたの有意識の心の内側の世界を乱すんだと、こう教えるんですね。だから罪悪のもとは、まず世界をガタピシという世界に私たちは無意識で分けてしまってますけども、その後ね、分別心で他を否定している、彼を否定している、これがあなたの有意識を汚し、傷つけ、苦しめているんだと。だからこのこれから自覚していただきたいのは、他を排除しない、他を否定しない、ね、敵味方を分けない、全部心の内側ですから。あの仏法者はですね、敵味方に分けないんです。あの現状三祖というですね、非常に優れた、訳教祖、翻訳をした方がいますけど、あの方はすごいこの大事業を成し遂げたんですけどね、敵味方を作らなかったんです。だからどんな国へ行ってもね、もう待遇も良かったし、非常に歓待され、ね、喜ばれたんですね。敵味方を分けないんです。これ分けるから苦しむんですね。皆さんもね、身近な苦しみを考えたら分かります。必ず我と他に分けてますね。対立、二つに分けて、ね、対立するところからね、喧嘩が起きたり、ね、戦争が起きたり、この世のいろんな苦しみは全部ここから来てます。このガタピシに分けて、分別心から一切の苦しみは生み出され、一切の、悩みも煩悩もですね、もうここから起きると言ってもいいんです。だからこのまずまだこれは自覚はできませんけどもね、でも心を見つめると、確かに常に自分中心にしか考えてないし、無意識でもですね、人をバカにしたり、人を軽んじたり、人をないがしろにしたり、排除したいという気持ちがよく見つめると出てきますから、これが跳ね返って罪悪を重くしていくんだなと、こういう自覚をね、今日は、持っていただきたいんですね。自覚したならば減ります。仏教ではこの罪悪を減らす方法は、今まで知らずに犯す罪だった罪をですね、知って犯す罪に変えていけばなくなりますと教えます。自覚した分だけやめようという気持ちになります。私も実感がありますけどね、二つに分けて相手をもう排除したい気持ち、あ、これがあるから苦しめるんだなと、こう思ってですね、やめていくんですね。だんだんこの有識としてもですね、跳ね返って責められているという気持ちも少なくなります。 排除していたら、もう世界から排除されているように感じてしまうんですね。いつも人を責めていたら、人は責めていなくても、責められているように我々は感じてしまいます。皆さんが今世界に対して感じているのは、心で、ね、世界に発信している、ね。世界に発信した感情が全部跳ね返って、私たちは世界として感じますから。これを仏教で、自業自得と言うんですね。だから、この心が私を苦しめるんだということをね、まず知っていただきたいんですね。じゃあそこで、このマナ式とはどんな心かをもう少し見ていきます。マナ式とはですね、このマナという漢字を見ても、これはサンスクリット語で、意味はわかりません。実はこのマナはですね、意識のイーと実は同じ意味なんです。だからマナ式も意識も実は同じような働きをするんです。ところが違うのはどこかと言いますと、それが次、合心思量という言葉で、現状三座が教えてるんですけども、まずマナはイコール思量とも言いますね。マナイコール、これは思量式と言われます。マナというのは、思い計らう心。思い巡らす心。だから、意識も思い計らう心で、全く同じ意味なんです。でも、同じ意味にしてしまったら、この違いが区別できないので、マナ式と意識は違うので、で、違いを分からせるためにあえて、第六意識、第七マナ式という言い方をして、二つに分けたんです。何が違うかと言いますとね、一つ目はですね、この、業という漢字。これはですね、構成の功の字、ね。これは常にということで、いつもということなんですね。構成の功の字。ずーっといつも輝いているのが構成なんです。ね、このマナ式は、寝ても覚めても、ずっとですね、働き続けているのがマナ式なんです。意識はですね、それに対して、熟睡した時とかですね、あるいは、気絶した時はですね、意識は働かないんです。でもですね、マナ式は、植物人間になっても実は働いているんです。常にね、自分のことばっかり思ってるんです。これが大きな特徴ね。ね、マナ式の特徴はですね、常にね、働き続け。次、これ、心はですね、これ、審判の心で、つまびらか、細やかに、深くとかね、必要に、しつこくとか、粘っこくとか、常に常に粘っこく。審判の心はこれ、ね、細かくという意味がありますね。細かく。自分のことばっかりずーっと、細やかに、しつこく、思い続けていると。これが、マナ式なんです。で、荒屋式には、この常にという働きがあるんです。荒屋式は、死んだ後も残るんですけども、荒屋式は、この考えるというね、ことはあんまりできないんです。やっぱり、下のこれでもう中心となるのはやっぱり、マナ式なんです。あれ意識は、この細かく考えたりすることはできないんです。だから、この、心という働きはあれ意識にはないんです。で、業はこれは意識にはないんです。だから、マナ式の働きは、ね、常につまびらかに自分のことのみを思い計らっている。これがマナ式。これが我々感じるね、自己中ね。いつも自分中心に物事を考えて、人を批判したり非難したりする。これが意識に上って私たちは悪を作るんです。このマナ式はですね、もろに意識に影響を与えます。意識とマナ式の関係は、意識の主がマナ式なんです。こういう解釈されてますね、現状三蔵は。意識は、このマナ式を主人として働くのが意識なんです。で、マナ式は私たちは自覚できませんから気づいてないだけで、これが大元となって意識が働くんです。だから、このマナ式をやっぱり、これ変えていくには、まず意識を正しく働かせる必要がありますけどもね。で、このマナ式は、寝ても覚めてもずっと働くし、で、マナ式は、自分のことだけ。マナ式はですね、荒屋式に対して、俺がということをずーっと思ってるから、 このマナスキはね、自我執着心と、こういうふうに覚えてもいいですね。マナスキの意味は、自我執着心だと。もうこの言葉難しければ、自我とは自分ね。自分のことばっかり寝ても覚めても執着している。これがマナスキだと。だから悪の根源のような心になるんです。自我執着心。で、これはですね、意識とは違う。意識はね、どんなものにも意識は対象を向けることができます。ね、目の前のこと、今目の前にないもの、古い過去のことも思えるし、宇宙の果てのことも映像としてですね、対象にできる。意識はどんなものにもですね、対象として認識できるんです。ところがマナ式は自分のことしか目が向かない。これがマナ式の特徴ね。マナ式と意識のもう一つの特徴、違いはですね、意識はどんなものにも対象として思ったりできるし、良いことも起こせるんです。ところがマナ式は自分のこと、このアレア式という頃に対して、俺が俺が俺がと、自分に対して自分をですね、自分の方にしか目を向けていないのがマナ式の特徴。これが意識に上って、今ね、皆さんが自覚している自分も結構この自己中になるのは、このマナ式での働きが表に出てるだけなんです。でもその底に、いつも寝ている時も気絶していても、たとえボケ老人になっても自分のことばっかり思ってる頃があると。これが罪悪を人従にさせる、ね、働きの一番元にある心なんですね。だからマナ式と意識は違うんです。意識は全身良いことも起こせる。マナ式は、今から言いますけども、4つの煩悩といってね、煩悩といつも働いてるんです、ね、これがまた違うんですけどね。ところが皆さんがですね、仏法を正しく聴聞して、でそして信心結用するとね、このマナ式が意識と同じような働きに変えれるんです。自分にだけ向いてた頃がね、全ての人に有識が分かったら、心がね、自分にしか向けていなかった頃が全てに向くようになってね、大悲と言いまして、大慈悲が起きて、この働きがね、自己中の働きが一気に減るんです。そして、ね、大きく心もですね、人格的にも変わるんですね。マナ式が大きく転ずることができるのが、これが信心欠乗であり、また仏の悟りということで教えられます。で、私たちも必ず将来いつかは仏にはなれるんですが、現段階ではマナ式は知恵がないために、自分のことだけを寝ても覚めても思っていると。まずこれを自覚するところから、あなたの罪悪を、ね、深い重い罪悪を減らすことにつながるから、まずこのメカニズムだけでもね、知っておいていただきたいんです。で、そこでですね、次に、このマナ式がですね、いつも働いている、一緒に働く煩悩が4つあると教えられます。これが一番大きな特徴なんですね。マナ式といったら、今から言います、この4つの煩悩と、寝ても覚めてもいつも働いている。これは生まれる前からもそうだった。死んだ後も皆さんが仏法をね、聞かなければ、この繰り返しを死んだ後も続きますよと言われております。どういう4つの煩悩かと言いますと、我痴、愚痴の煩悩と、我見、悪見の煩悩と、我慢、慢の煩悩と、我愛、貪欲、貪欲の煩悩と、この4つの煩悩といつも寝ても覚めても一緒に働いているのが、このマナ式という心の特徴、大きな働きであると、こういうふうにですね、教えられます。どういう、心かと言いますと、まずこの我痴ですね。これは痴はこれ愚痴の痴ですね。愚痴の痴を略して痴と言います。愚痴というものが我々の苦しみの一番根本にあると。この愚痴と言いますのは、今日本語でも使いますが、意味はですね、 無明と言いまして、自分の姿がわからない、知恵がないことを仏教で愚痴と言います。自分の本当の姿がわからない。本当の私が我々はわかりませんからですね、仮にガーというものを私たちは作りました。これが自分だと。皆さんならば、これ肉体が私だと。人から見てもらった自分と。私たちは、仮に自分というものをですね、設定したいんです。私たちは自分でありながら自分がわからない。それは知恵がない。無明。明かりとはこれは知恵のことで。知恵がない。愚痴だから私たちは自分でありながら自分がわからない。だから仮に我というものを私たちは作ったんですね。でもこの我は仮の自分であって本当の自分じゃないんです。だから私たちはもう生まれた時には自分がわからなかったんで、親から自分をどう見てもらったか。他からですね、どう見てもらったかで私たちは自分というものを、あ、これが自分なんだなと。まずは名前を与えてもらって、あなたは可愛い子だねとかね、賢い子だねとか言われて、自分というものを私たちは、思うようになる。まず自分というものがわからないところ、これが一番根本にあります。で、その後ですね、自分がわからないから次ですね、自分というものは変わらない自分だというふうに思いたいんです。これ、悪見と言いまして、ちょっと難しいですけどね、これは悪く見ると書きますが、間違って見るということで、私はね、もう常に変化しているのに、ずっと変わらないものがあると。これは意味はですね、間違って見る。逆さまに見るという意味なんですね。不正見とも言いまして、正しく見ない物事の見方を、悪見と言いますね。本当は、我はないのに、ね、我があると思う。まあ、ちょっと難しいですけどね、仏教では無我と言いましてね、本当のあなたは、我はないんです。固定不変な、変わらない、ね、実体的な側はないんですけども、私たちは、死んでもね、魂みたいなものがあって、ずっと変わらない自分があると、こう思いたいんです。本当は、私は瞬間瞬間変わってるんですね。皆さんもね、今の皆さんでもね、本を読んだり、話を聞いたら、どんどん自分のところは変わってるんです。ね、食べても、飲んでも、話をしても、いろんな人からで影響を受けますから、仏教では瞬間瞬間皆さんは新しい自分に生まれ変わってるんです。古い自分がどんどん変化して。でも私たちはそう思いたくないんです。もう変わらない自分がずっとね、腹底にあって、それは死んだ後もずっと変わらない風に思いたいというのが我々の迷いの心。悪く見るというね、正しく見ない間違ったものの見方を我見と言います。俺が俺がという心があるんですね。そして私たちは自分がわからないために仮の自分を設定した。これが私なんだというふうに私たちは思っている。で、その後にマンと言いまして、これはうぬぼれ心、まあ我慢という言葉が日本語にありますけどね、もともとは仏教の言葉なんですね。意味はちょっと変わってますけど、このマンというのはまず私は存在すると思った後、私は価値があると思いたいんです。物事を二つに分けた後、誰かの価値を下げて、私は優れていると。私は価値があると思いたいから、誰かの価値を下げるんです。比較して、優越感にしたって、誰かを侮ったり、否定したりして、私は優れている。私は立派なんだと。このマンというのは、これはうぬぼれ心で、相手を踏みつける心です。自分を優位に持っていこうとする心。私は優れてると。自分が優れてると思ったら安心できるんですね。だからこれは仏教で分別心といって、物事を二つに分けたならいいんだけども、自分を上に置くには誰かの価値を下げたいんです。だから私たちは人の悪口が好きなのはね、価値が、悪口言ったら相手の価値が下がりますね。そうしたら自分の価値が上がるような錯覚になるんです。だから誰かの価値を下げたいんです。これがあなたの罪悪を生み出すんですね。このマンというこの煩悩ですね、まあ、ここからちょっと今はね、我慢することが生まれましたけども、本来はそういう意味じゃないんです、ね、自分というものは偉いんだと思う心、自分は価値がある、ね、私は優れていると思いたい、 そうすることによって安心したいんです。これが無意識レベルであなたの下の心であるマナ式がいつもね、もう無意識で私は優れてる優れてると、こういう心がいつも働いてますよと言われます。これを我慢と言いますね。そして最後我愛と言いますが、これはですね、愛とはこれは自己愛のことですね。私たちはもう無意識で自分というものが好きです。自分のことは可愛いんです、ね、これ自己愛。これトンナイと言いましてね、むさぼるように私たちは自分を愛している。このトンとはこれは執着の意味で、とにかく自分が可愛いんです。自分が可愛い、自分が可愛い。これだけならいいんだけどね、これを起こすと他を否定してしまうんです。私は可愛い、私は可愛いと言ったら他は可愛くない。他はどうでもいいというね、他を排除したり、他を否定する心につながるから恐ろしいんです。これ、我愛といって、自分のことだけを寝ても覚めても愛し続ける。ね。むさぼり愛する。自分は価値があると思って愛し続ける。この4つの煩悩、これ、4大煩悩といって、これが皆さんが生まれる前からもずっと気づかないところで一緒に働いている頃なんです。で、死んだ後もね、皆さんが仏教をもし聞かなければ、これを抱えたまま死んだ後もこれを持ったまま次ね、御所へと旅立っていきます。この4つの煩悩と寝ても覚めてもいつも一緒に働くのがあなたの心の底にあるマナ式という心なんだと、こう仏教では教えられます。でここでね、この天神菩薩という優れたね、私たちが尊敬する法相がね、このマナ式の働きはいっぱいあるけどね、特にこれ4つが大きな働きなんですね。でここでね、愚痴、悪見、慢、貪欲、貪瀨と、こういう言葉の上に我という言葉をつけてますね。これがポイントなんですね。なぜあえて我という言葉をね加えたかと言いますと、ね、私たちはもう無意識で本来有意識全部心の内側を私たちは見てるんだけども、見た世界を自分だと思えないので我と他に分けて、常に無意識で俺が俺が俺が、ね、自分自分というふうに思っている。この心が無意識で他を否定する、ね、これがポイントね。あなたが自分の我を愛するのはいいけどね、我を愛するあまり他を否定してしまう、他を攻撃する、他を無視する、他をないがしろにする、この行為が全部跳ね返って因果の道理であなたを苦しめると。他を排斥すると世界から排斥されているように感じるんです。心で他をね、あっち行けと排除する心が起きたならば、世界からね、あっち行けというね、排除されているように感じるんです。これが我々の生きている世界として感じるんです。これがね、自覚していたらやめれるんですけどね、仏教を聞いてない人はこのマナ式の存在がわからないので、自覚なしにね、他を否定する、他を否定するというね、他をバカにする、他をバカにするという、そういう心を起こしているから、人を見るとあなたは私をバカにしてるんですかというふうにね、言う人もいるのはですね、人はバカにしてなくても、あなたが心で人をバカにしてるから世界からバカにされているように感じてしまうんです。これが我々が世界として感じる頃なんですね。だから日本語にガタピシという言葉が生まれたのはここからなんですね。今日本の家といったらもう今はだいぶ新しくなりましたけども、このガタガタすると言いますね。こう塔でもね、古い家となりますとガタガタガタガタすると、あるいはピシッピシッって音がですね、2階に上ると音鳴りますわね。このガタが来るとかピシッピシッって言葉はここから生まれたんです。あなたの住んでいる世界を仏教ではガタピシの世界と言って、それはあなたが自覚していないマナ式が生み出す、ね、世界がガタピシなんだと。だから必ず世界は敵と味方になるんです。 対立するんです。これがあらゆる苦しみの根源だと教えますね。このガタピシから世界を二つに分けて、そして白が黒を攻撃する。あなたの心の中に鬼がいるんだと。鬼がこのガーなんです。ガーは他をね裁くんです。鬼はねやっぱ正義感に燃えてるんですね。よく正義にこだわれていますわね。正義にこだわれたら弾劾します。今韓国でもね大統領が今弾劾されてますけど、ね、あれ全部実は自分に跳ね返るんです ね。人を弾劾すると全部跳ね返って自分が苦しむ。これを仏教では自業自得というんですね。自分で自分の我が、ね、罪人を責めている。この我も他も私、ここなかなか分かりませんけどもね、仏教では相手に映る姿は全部心の内側であり、全部あなた自身なんだと。相手の嫌な部分を黒で言うならば、相手の嫌な部分が見えたらそれはあなたの心の中にそういうものがあるから、それを否定したくなって相手を責めるんです。でも責めると全部跳ね返って苦しみます。だから、相手を否定しない、これがこの罪悪を減らす方法なんです。まあこのね4つの心がですね、実は寝ても覚めても無自覚でこの心といつも働いているのがこのマナ式ですから、これをね日本語で言いますと、実はこういう日本語があるんですね。通奏低音という言葉が日本語にあります。まあ、これは音楽の専門用語なんですけどね、意味はですね、音楽でですね低い音符の音楽があるんですね。この演奏なんかしておりますと低い音符でずっと流れている音楽があるんです。これを通奏低音というそうですね。通じる、ずっとね流れている音楽がかすかに聞こえるかどうか。奏はこれ伴奏の奏の字、演奏の演奏の字ですね。伴奏、演奏されている、低い音で音が流れている。よーく聞こえないとわからない。この通奏低音のような働きがこのマナ式だと今日思われたらいいですね。自覚してないところで無声のささやき、声のないささやき、よーく心の耳を傾けないと聞こえない心の働きなんです。でもこれに気づくことがあなたが幸せになるね大切なポイントなんです。これ自分の心をよく見つめないと聞こえてきません。ちょっと音楽でもこんな言葉がありますように、ずっとそこを流れている音楽があるように、あなたの心の底で本当の自分はこのマナ式と、あと荒屋式でありますけどね、このマナ式が大きな働きをする。皆さんの意識はこのマナ式の底に、意識の底にマナ式があります。これがマナ式にもろに影響を与えて、ね、自己中心的な、ね行いをするのは、これがあなたに影響を与えているんです。だからこの4つの、ね、気づかない煩悩に気づいていくのがとても大事なことになります。であともう一つですね、この4つの煩悩プラスこの悪へというね心の働きもあることも知ってください。悪へ、これはどういう意味かと言いますと、この絵という漢字、ちょっと難しい漢字ですけども、これ絵という漢字はですね知恵の絵なんですけどね、この絵というのは物事を二つに分ける、これ見別と言いましてね、まあ、ちょっと難しくてすみません、まあ、でも一応知っておかれたら皆さんの幸せに役立ちますから。絵という字は見弱という意味があるんですね。この心も実は皆さんが無意識でいつも一緒に働いている心の一つです。見弱、まあ、漢字を見たらある程度わかるんですけどね、これ剣という漢字はこれね簡単の漢の字ですね。簡易保険と言いますわね、あれ簡単と言いますね。で私たちは言葉を使っていても意外と意味がわからない。これどんな意味かと言いますとね、これは選び捨てるなんです。選び捨てる、選び捨てる、これが剣なんです。だから簡単と言ったら他のものを捨てて単独の単、これだけを 選んだんで簡単になるんですね。簡易保険選び捨てて優しくなる、ね、これ剣というのは選び捨てる。弱はこれね、選び取るなんですね。選び取る、これ選択の択の字ね、択一問題と言いますね。二つだったら一つものを選び取ると、これを弱と、あるいは択と言いますね。剣択もしくは剣弱と。この心が私たちの頃にもあるんですけども、これがね、悪い方向に働くのを悪へと言います。皆さんが知恵を体得すると、これが善へに変わります。意識でしっかり仏法を聞いたらね、二つあった場合ね、いい方を選んで悪い方を捨てる、善と悪があったらね、善を選んで悪を捨てたら皆さんは幸せになります。我々は二つ選択肢があった時に、自己中心的な側がありますから、常に私たちはね、自分中心で得か損か、ね、儲かるか儲からないか、勝つか負けるか、自分が認められるか認められないか、常に自己中心的な考え方で私たちは選び捨てる、選び取るという働きを無意識レベルでマナ式はいつも一緒に働いていると。だからガタピシですね、二つに分けただけならいいんだけども、分けた後、得か損、損だから相手は排斥する、ね、もう死ねと思ったりね、ね、他を否定する。この四つの煩悩プラス、悪く選び捨てる、選び取る。自分の都合や、自分の都合だけで、ね、相手を切り捨てる。で、儲かったら自分がこれを取ろうとすると。これを、この剣、この絵という、心の働きを間違った方向で使うのを悪へと言います。でこれは自覚してませんけどね、でもよく皆さんね、自分の心を見つめると、この心があることが分かります。これは意識でも働くんですけどね、マナ式はずっと寝ても覚めても GO、 C はこれつまびらか、もう細やかに細やかにね、もう必要に粘っこく粘っこく、いつもね、思い計らっていると。これがあなたの気づかない本当の皆さんの心の姿ですよと教えたのが、あの仏教なんですね。でこれを皆さん知ることによって、ね、この罪悪人獣のこの解決ができるんです。もう一度復習いたしますと、まず今日皆さん知ってもらいたいのは、まず罪悪人獣、罪悪とはこれは、私の有意識を傷つける行為、この皆さんが見ている世界は全部心の内側であると。それはあなたは、ね、自分だと分からずに、ね、相手は自分だと思えないから相手を平気で、ね、攻めたり傷つけたりすると。それで、ね、跳ね返ってあなたは苦しんでいる。でも私たちはその自覚がないから深い。もし皆さんがこの罪悪に気づいたならば、深い罪が浅くなります。気づかなければどんどん平気で人を排除して、人を責め、排斥して、跳ね返ってどんどん自業自得で苦しむようになるんだけども、自覚できたら罪悪の深さは浅くなっていく。また思いというのはこれはですね、自覚してもなかなかすぐには変えられない。一旦身についた習慣だから、なかなか変えられない。しかし、ね、自覚してコツコツ仏教を求めていけば、重い罪もやがて軽くなるから、続けて聴聞することが大事なんだと教えるんですね。じゃあこの罪悪人獣はどうしてかといったら、仏教ではマナ式というですね、意識の底にある心がいつも働いて、本来は有意識といって全て心の内側であるという世界観を説くんだけども、この有意識という真理がわからないために、世界を我と他に分けて、彼とこれに二つに分けて、自分で自分を攻撃するような、ちょうどテレビに対してね、皆さんが嫌な奴がテレビに出とったらですね、自分のテレビに対してもう叩いてるんです。そんなことしたらテレビが傷ついて壊れますわね。ちょっとそんな感じが、私たちが人を責める行為に当たるんです。そういうことをいつもやってるのがマナ式なんだと。で、マナ式をちょっと言い方変えたならば、合心資料といって、マナ式の働きを常に寝ても覚めても、ね、たとえボケ老人になってもね、働いているのがマナ式なんです。 もっと言えば生まれる前からも働いていた。死んだ後もこれは死なない働きなんです。常につまびらか、これは細かく粘っこく、自分のことばっかり粘っこくしつこくね、思い続けている心だから、自我執着心という言い方がマナシキにはぴったりであります。マナという漢字は思慮という意味で、思い巡らす、思い計らう心、自分のことばっかり思っているから、それが罪悪を生み出して苦しめているんだと。マナシキとは合心思慮。じゃあどんな心といつも働くかといったら、大きく分けたら4つ、もう一つ加えたら5つ目のね、悪意がありますね。自分というものがまずわからない、愚痴、自分がわからないから我を作ったんです。有意識がわからないから私たちは我を作った、ね、で自分を作った後、変わらない自分だと思いたい。本当の自分は無我であり、固定不変なものはないんだけども、ね、変わらない自分があると。物事を逆さまに正しく見ない、これは悪く見ると書きますが、間違ったものの見方、自分というものは変わらない自分がずっと続くんだという考えを我見と言います。そして変わらない自分があると思った後、私はいい人間なんだと、私は価値が高い、私は優れている、私は価値があると思いたいんですね。ただ私たちは人と比較して人を踏んづけたり、ね、人をバカにすることによって自分の価値を上げて、よかったと、人の不幸を見たらなぜかね、すっきりすることもあるんですね。これはこの我慢があるからです。人の価値を下げて人を見下して安心しようとする心、そして自分をどこまでも愛し続ける、むさぼり愛する、自分だけを愛し他はどうでもいいという心が無意識レベルで働いている。この4つの煩悩といつも働いておりますけども、この我と他に分けるね、我と他を瞬別、我と他を先鋭に鋭く分ける心が悪意と言いまして、悪く、ね、自分の都合で選び捨てる、選び取る、この心がいつも働いてるから、あなたは罪悪は人獣になるんですよと。この、ね、心の働きが自覚してないところで通奏低音、ね、音楽の専門用語ですけども、ね、低い音楽がずっと演奏中ね、流れてるような感じ、ずっと通じて演奏伴奏されている、低い音が流れている、無声のささやき、よーく聞くは分かるけど普通は聞こえない。だから自分を見つめるそういう機会というものを持つことによって、あ、確かにこれあるかもしれないと、仏法を聞けばこれ自覚できますから、自覚することによって罪悪の深い思い私が減る、浅くなり軽くなることによって未来の不安、死んだ後の不安も、なくすことができると。これがこの仏教の教えの、ね、大切なところであります。はい、では